関西発、新崎がお送りする感染系、カミカミトークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。はいどうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム第170回放送でございますけれども、11月に入りましたということでね、もう秋真っ只中ですけれども、あのね、秋っていうのはなんかね、ちょっとこう上がんないんですよね。なんかその気持ち的にというか、なんかちょっと、おセンチになるんですかね。なんかいろいろと結構考えてしまうような、時期で。で、この間ですね、まあ、会社で、まあ、仕事してまして、で、まあ、お昼休みにいつもこう、行く公園で、弁当を、まあ、ね、まあ、お昼はいつも食べるんですよ。おにぎりとか食べたりしてるんですけども、そこでベンチに座って、まあ、食べてたらですね、いきなりもう背中に激痛が走って、いたと思って、で一瞬もう全然何か分かんないんですよ。何と思って、でもうなんか分かんないけど、もしかしたらなんかついに俺石投げられたんかなと思って、なんかそのいつも行く公園だし、なんか別に僕誰にも迷惑かけてないんですけれども、でもなんかもしかするとなんかそれを疎ましく思った近隣の住民の方とか、なんかもしかしたら通りすがりのなんかあいつなんかキモいなとかっていきなり小石を投げてくるっていうちょっとクレイジーな人がいたのかなと思って、と思ってちょっとびっくりして、でパッて振り返ったんですけど誰もいないんですよ。でパッて下見たらね、いっぱいどんぐりが落ちてたんですよ。でおそらくですけど、どんぐりが上から降ってきたやつっぽいんですよね。結構なんかその後もなんかバサッて言ったりして、でパッて見たらなんかどんぐりがなんかそこに落ちてたりとかしてたんで、おそらく僕の背中にどんぐりが上空から降ってきたどんぐりがクリーンヒットしたんだろうなと思うんですけど、もうめっちゃ痛くて、どんぐりこんな痛いんやなとか思って、すごいびっくりして、なんかそれでちょっとまたブルーになったんですけど、なんでこんな痛い目合わなあかんねんみたいな感じでね、まあそんなまあ、ブルーな、11月、ですけれども、まあ、ブルーなことだけではなく、まあ、とても嬉しいことも、あるわけですよ。まあ、今日なんですけれども、僕ね、まあ、生まれて初めての体験、生まれて初めてなんですけれども、なんて言うんでしょう、よくあるじゃないですか。アイドルのカレンダーとか、まあ、グラビアアイドルもそうだし、なんか、まあ、ももクロとかもね、カレンダー出したりしてますけれども、そういったカレンダーを、まあ、生まれてこの方買ったことはなかったんですけれども、この度ついに、購入しまして、ね、まあ、この番組を、まあ、ずっと聞いてくださってる方だったら、まあ、今、 僕が誰推しなのかっていうのはもうご存知だと思うんですけれども、まあ、小芝風花ちゃんというね、まあ、女優さんのことがすごい好きなんですけれども、で、その、小芝風花ちゃんの、2015年のカレンダーが、出るということで、僕、注文してね、買ったんですよ。で、なんか、アマゾンだったら、ちょっと時間かかりますよ、みたいなことを言われたんで、まあ、じゃあ、ちょっと違うとこで買ってみようかなって、いつもアマゾンで買うんですけれども、で今回、セブンネットで、買ったんですね。セブンネット、まあ、すごいんですよ。すごいっていうか、なんか、アマゾンとかだと、まあ、基本的に自宅にお届け、まあ、店舗受け取りとかもできるんだけれども、基本的に自宅にお届けの、まあ、形だった、を使ってたんですけどね。まあ、自宅に届けるとなると、時間指定をしたりとかしないといけない。いい状態になるんですよ。結局お急ぎ便を使ったとしても早く来すぎて結局そのタイミングで受け取れなかったりとかするし、だからまあ時間指定になるんですけど、まあ、時間指定やとまあなんや言うてもちょっと待っとかないといけないみたいなことになるじゃないですか。で、まあ、たまたま近所にセブンイレブンがあったので、まあセブンネットだともうその店舗受け取りが結構しやすくて、で、その店舗受け取り選択して、まあ、いついつ届きますんで、まあ、好きな時に取りに来てくださいみたいな感じになるんで、結構自分の時間的にちょっと合わせやすいというか、待っとかなくていいし、でもし待てなくて、どっか行ってしまって、宅配に来たら、不在票が入って、またそれはややこしいんです。めんどくさいんで、まあ、自分で取りに行こうと思って、で、セブンネットにしたんですね。ただ、ここで一つ懸念事項がありまして、まあ、今回、小芝風花ちゃんのカレンダー、購入しましたけれども、そのカレンダーはどういう形で届くかと、まあ、普通だと、すごい、アマゾンとかだとすごい梱包されてて、まあ、中身わからないじゃないですか。ただ、セブンネットとかで、まあ、しっかり店舗にお届けみたいになってくると、もしかしたら梱包とかって段ボールとかじゃなくて、いやむしろなんかそういう、まあ多分カレンダーだと巻いてあると思うんですけど、なんかその巻いた感じみたいなで来たりとかして、で、まあこれももう買ったことがないから全然わかんなかったんだけど、その、もしかしたらその、外巻きっていうの、なんかその、要は写真が見えるように巻いてあったりとかしたらどうしようとかいろいろ考えたんですよ。まあ、そうなった時に、僕が取りに行くわけですけど、まあ、店舗受け取りで、お願いしてるんですけど、みたいな感じで、あ、これですね、みたいな感じで出してきた時に、ちょっと風花ちゃんの顔が見えたりとかしたりとか、名前とか見えたら、まあ、ちょっと恥ずかしいっていうね。まあ、まあ、買っといてなんですけど、恥ずかしいんですよ。そういうなんか、だから店舗で買うとかもすごい恥ずかしいから、今回ネットショッピングにしているにもかかわらず、でも店舗受け取りで、渡される時に、なんか、小芝風花ちゃんのカレンダーをこいつ買ったなって思われるのはちょっと嫌なんで、わがままなやつだなっていうことなんですけど、で、まあ、どういう形で来るんやろうなと思って、すごいドキドキしながら行ったんですよ。で、セブンイレブン行って、店舗受け取りるとお願いしてるんですけど、みたいな感じで言って、まあ、その、受け取り番号みたいなのを言ってね、したら、少々お待ちくださいって言って、こう、裏から出してきたんですよ。で、裏から出してきたやつが、なんと、幸いなことに、ちゃんとこう、段ボール、カレンダー用の段ボールみたいなのに入ってて、なので、あ、これ、バッチリやんと思って、これ絶対中身わからへんもんと思って、で、まあ、あ、よかったと思って、で、まあ、お会計を済ましてですね、で、まあ、持って帰ったんですよ。まあ、袋とかいいですかとか、いや、もうちょっとでかいんでいいです、つって、そのまま持って帰ったんですけど、で、帰ってきて、で、早速、中身を拝見しようなんて、こうやってバーって開けようとしたらですよ。思いっきりそこに、小芝風花って書いてあったんですよ。思いっきり小芝風花のカレンダーって書いてあったんですよ。やっぱ恥ずかしかった。多分絶対店員さん見てるもん。で、店員さん見てるし、あ、こいつ風花リアンやわって絶対思ってると思う。風花リアンって言葉知ってるかどうかわかりませんけれども、絶対思ってると思うと、ちょっと、あーって思って、ちょっとこう、すごい、こっぱずかしくなっちゃったね。まあ、この年になって初めてです。生まれて初めてそういう、なんていうんですかね、その女優さんとか、まあそういった、まあそういう まあ、要は写真がいっぱい写ってる、そのカレンダーっていうんですか。まあ、その人のことを好きじゃないと、まあ、まず買わないであろうみたいな、そういう写真ね。まあ、僕にとっては写真集を買ったような気持ちですよ。もうそれを、まあ、初めて買ったっていうのは、ちょっとまあ、すごい気恥ずかしさもありつつ、まあ、もちろん欲しかったんですけど、でもやっぱその受け取りの時に、やっぱバレたくないな、なんていう気持ちもあったんですが、結果バレるっていうね、その、むき出しじゃなかったけど結果表に貼ってやってバレるっていう、そのもうおそらくですけども、もう多分なんか宅配の人とかが多分店舗に持ってきたと思うんですけど、その時点でバレてたんでしょうね。なんか来たわみたいな、なんか店舗受け取りって来たわってパッて見たら小芝風花って書いてあって、まあ思いっきり受け取り人の名前のところに僕の名前書いてるわけですから、まあそらね、あみたいなね、察したと思うんですよねまあでもすごい開けて見てみたら、もう、ね、思ったよりでかくて、めっちゃでかいんですよ。カレンダーって、まあでも確かにまあ、一般的なカレンダーってこんなでかさなのかなと思うんですけど、でも、想像以上にでかくてね、まあ、値段的には、まあ、それはそれぐらいでかい方が、まあ、なんていうか、いいというか、あんまちっちゃかったらちょっと損した気分になるじゃないですか。でも、こんなでかいかなっていうぐらいでかくて、で、パって中見たらね、まあそれはもうもちろんもう可愛い小芝風花ちゃんのもう写真がいっぱいあるわけなんですけれども、まあその1ヶ月、1月と2月のカレンダーの写真はこれみたいな感じで2ヶ月ごとになっていくやつ。だから6枚あるんですけど。ただね、まあちょっと思ったのが、このカレンダー、その、まあ、要は日付とかあるんですけど、日付とか曜日とか書いてるとこあるんですけど、その小芝風花ちゃんの写真がドーンってある横に、もうほんまに申し訳程度に書いてあるんですよね。だからこれ、まあ、例えば壁に書けたとしても、なんかあんまりカレンダーの機能をなさないなって思ってしまったんですよ。で、これどうなんでしょうね。そのカレンダーとか、そういったその、まあ、グラビアアイドルとか、その普通のアイドルとか、まあ、女優さんのカレンダーとかを購入されている方って、どういう、これはカレンダーとしても、まあ、使わないんでしょうね。鑑賞用なんでしょうね。でも、なんかカレンダーという体を取っておかなければ、なんかその、ああいう体裁取れないというか、なんか、めくって、なんか楽しむ、それやったら写真集でいいやんみたいな感じになるし、なんか壁にかけて、なんかこうでっかい小芝風花ちゃん可愛いなってキュンキュンしながら、まあ、眺めながらこうやってね、収録部屋で一人喋っているみたいな、そんなそれは僕しかいないと思うんですけれども、そういう状況だから、結局カレンダーはいらないんだけど、でもカレンダーという体裁を取っとかないと、なんかただただポスター貼ってるみたいな感じになるのもちょっと恥ずかしいし、一応これカレンダーなんですよっていう、そのまあカレンダーも欲しかったし、いや俺カレンダーも欲しかったしみたいなね、小芝風花ちゃんも好きやけど、いや別にでもそういうことはまあちょっと置いといたとしても、俺カレンダー欲しかったし部屋にみたいな感じのことなのかなっていう、その申し訳程度のカレンダーっていうのはね、思ったんですけれども、まあでもとにかくですね、初めて買って、セブンネットってこういう届き方するんだなって思うとちょっと恥ずかしかったんですけど、中身のやつ書いてるみたいになるとちょっと恥ずかしいなと思ったんですけど、小芝風花ちゃんすっげえ可愛かったです。もうでかいし、もうこんなでかい小芝風花ちゃん、雑誌とかでちょいちょい載ってる風花ちゃんなんて、まあちっちゃいんですよ。これがもう相当でかく、なんやったらもう顔とかもうほんまにアップで撮ってるやつなんかはもう結構原寸大、まあ原寸大までいかないと思うけど、それぐらいに近いぐらいでかく乗ってて、うわすげえと思って結構テンション上がってますね。ねえ、どんぐり落ちて、まあ秋でどんぐり落ちてきてテンション下がってますみたいなこと言ってましたけども、まあ非常に風花ちゃんのカレンダー見てもうめちゃくちゃ今テンション上がってますね。まあそんなわけでですね、まあ何でしょう、まあ 文化の秋っていうんですか、文化の秋という感じでですね、僕もね、やっぱりこう、新しいことに取り組みを、まあ、してきたわけなんですけれどもですね、まあ、皆様もですね、まあ、良ければ、まあ、好きな女優さんなんかね、いらっしゃったらですね、まあ、カレンダーとかね、買って飾ってみてはいかがでしょうか。まあ、ね、もしご家族がいらっしゃる方とかだったら、いや、カレンダーが欲しかったんだけど、みたいなね。カレンダー欲しかったんだけど、なんか、いいデザインのないし、まあ、どうせやから、みたいな。どうせやから、なんか、藤原紀香にしとこうかな、みたいなとこあって、みたいな。そういう言い訳も聞くと思います。まあ、言い逃れ、間違いなくできないと思いますけれどもね。そのカレンダーの中身を見れば、なんですけれども。まあ、そんなわけでですね、まあ、秋、ね、11月入りましたということでお話ししてるんですけれどもですね、まあ、11月、まあ、個人的にもですね、結構イベントが、まあ、目白押しと言いますか、まあ、個人的にすごいでかいイベントがあるのは、まあ、その、前々から告知している、まあ、11月24日ですよ、月曜日祝日に、まあ、僕がもう一個やってる、その、ポッドキャスト番組、リビングオンザトーキンですね、笹山さんとやってる、LOT の方の、トークライブがあるわけですよ。トークライブトリッキーというね、ライブがありまして、まあ、これはもう本当に3時間以上、僕と笹山さんがですね、二人ステージに立ちまして、ひたすら喋るという、まあ、イベントなんですね。だから、まあ、これは、すごい、テンション上がるというか、まあ、もう11月に入って、あ、いよいよもうその月になったんだなと思うと、ちょっとまあ、なんていうんですかね、テンション上がる、今んところ上がるというよりかは、なんか、期待と不安というか、頑張らなあかんなっていう気持ちと、まあ、やれるんだろうかっていう、なんかお客さん楽しんでもらえるかなっていうところとか、でも楽しんでもらうように頑張ろうっていう気持ちと、あとすごい、もうどんななんねやろなって自分らでも、その何が飛び出すかわからないトリッキーな部分っていうのがあるんで、結構ワクワクする部分もありっていうことで、まあ、結構そういう、まあ、トリッキーが近づいてきたということで、とても楽しみなんですけれども、まあ、皆さんもぜひともですね、楽しみに来ていただきたいなと思ってます。11月24日はですね、ぜひとも神戸16ビットというところでやりますんで、ぜひともお越しください。まあ会場、14時開演14時30分となってまして、料金2000円、まあ、ドリンク持ち込み OK ということになってますんで、で、まあ、ご予約は、まあ、LOT のサイトの方の、メールフォームから、ご連絡いただくか、もしくはですね、まあ、新崎インストリームのメールフォームの方に、いただいても OK ですし、あとは、ツイッター、僕がやってるツイッターアカウント、の方で、いただいても OK です。DM だったり、リプライだったり、あとはまあ LOT の、アカウントの方でいただいても OK ですんで、まあ、どんな形でも僕らの目に届く形で、発信していただきましたら、ご予約受けたまわりますので、ぜひともたくさんの方に、来ていただきたいなと思っているわけでございます。ということで、ぜひともお越しくださいということで。で、あとまあ、11月といえばですね、この番組でもですね、まあ、前々から、お話というか告知させていただいてたイベントがありまして、それがまあ、もう今終わりましたけれども、11月2日にですね、ポッドキャストミュージックフェスティバルおとがめフェス2014というね、イベントがありました。ね、で、まあ、これね、僕、ちょうど、その、家の用事が重なりまして、ちょっと生で参加することができなくて非常に残念だったんですけれども、ただ、その、あと、ツイッターとか見てると、本当にたくさんの方が、その、笹山ライブも見てくださって、すごい、嬉しいコメントをいっぱいいただいてて、本当にそれを見て、まあ、その場に入れなかったことはとても残念な気持ちだったんですけれども、痛かったなって思わせるぐらいみんながすごい楽しんでくれてたのが、まあ、ちょっと自分の中では、ああ、痛かったなっていう気持ちもあり、でもそれでもうなんか嬉しいっていう気持ちの方がすごい大きくて、本当にありがとうございましたというか、で、まあ、おとがめフェス主催のですね、はるさんも本当にお疲れ様でしたということで、まあ、他の出演者の方もですね、お疲れ様でしたということで、もちろん、おとがめのね、パーソナリティのふもさんもですね、まあ、お疲れ様でしたということで、本当にまあ、後からですね、本当にその後すぐに、おとがめフェスの、まあ、音源が配信されてまして、で、僕も聞かせていただいたんですけれども、すごい、やっぱいいイベントだなって本当に思いました。 まあ音楽の好みってそれぞれあると思うんですよ。で、普段だったら、その聴きたい音楽しか聴かなかったりとか、まあ自分でチョイスしているから、その自分の金銭に触れるというか、自分の好みのジャンルの音楽ばかり聴くっていうことも、まああると思うんですね。多いと思うんですよ。ただ、音亀フェスの場合は、いろんな人がその音楽作ってて、音楽、それライブをやってて、で、それを通して聞いていったら、まあもちろんその、まあこれ語弊あるかもしれませんけれども、その好みじゃない音楽とかもあるわけですよ。あ、これはちょっと自分のその好みには合わない。まあ、もう完全に個人的な話ね。自分の好みには合わないなって音楽ももちろんあるんだけれども、でもね、ずっと聞いてるとね、やっぱりその、自分、好みに合わないっていうか多分食わず嫌いみたいなジャンルの音楽とかもあると思うんですけど、まあそういう音楽をとか、その、パフォーマンスを、まあ聞いてるとね、やっぱり、あ、ここいいな、みたいな感じになる時もあって、あ、俺今まであんまこういうジャンル聞いてこなかったけど、あ、こういうのいいな、みたいな、思う瞬間とかがあって、それってすごいいいことだなと思ったし、本当にだからフェスに行ってずっと音楽を、まあ、言うなれば、まあ、聞き流しているような感覚というか、ずっと聞いている感覚というか、音にずっと浸り続けているという。だから、あ、すげえ、好みのやつ来たみたいな感じの時もあれば、あ、これそんなに自分の中では、なんか、バチンって来るジャンルとかではない、音楽性とかではないけれども、あ、でもなんかこの人の声すげえいいなとか、この人の曲すげえいいなとか、そういう風に思ったりとかするっていうのは、もうなんか俺はすごい、本当いいイベントだなと思ったし、本当にホールの、空間というか、ライブ空間がほんまに広がるような、すごいエフェクトをかけてて、まあ、ハルさんすげえなって思ったし、あと個人的に結構、まあもちろん笹山ライブもすごくいい形に、してくださってまして、まあ本当に笹山自体いいライブしたなと思う部分ももちろんあるんですが、それをさらにいい形で、出してくださったなと思って、本当にありがたいなと思いました。で、まあ、個人的に好みだったのは、ハルさんが、まあ、カバーしてた、笹山のリスキーという曲が、個人的にすごい好みなテイストで、すごいテンション上がりましたっていうことで、すげえ良かったっす。本当に、まあ、いいイベントだなと思って、また、そうですね、まあ、今年は終わりましたけれども、また来年も楽しみに、したいなと思ってますっていうことで、ただ、まあ、アーカイブはね、ずっと残ってます。YouTube だったりとか、その、ポッドキャストだったりとかで、聞くことができますんで、もし、リアルタイムで見逃した、聞き逃したという方がいらっしゃいましたらですね、ぜひともですね、まあ、ポッドキャスト番組、音亀の方の、サイトを見ていただいても OK ですし、音亀フェス2014のサイト、特設サイトの方を見ていただいても OK ですんで、まあ、よければですね、チェックして、一度聞いてみてはいかがかなと思います。本当に、すごいいいイベントなんで、本当にまあ、笹山ライブも含めですね、ちょっと長丁場なんで、いっぺんに聞かなくてもいいと思うんですけど、なんかちょっとこう、ちょっとした合間にちょっと、ずっとこう、聞いていく感じ。でも全然 OK で、そういうことができるのも、ポッドキャストというか、アーカイブ配信の良さだと思うんで、まあ、そういう感じで聞いてみてはいかがかなと思います。本当に個人的にはすごいおすすめな、フェスでございますんで、ぜひともということで。まあ、今回、音亀フェス2014、まあ、11月2日にあって、まあ、そう考えると、なんていうか、まあ、自分の気持ちの内側だけでは、すごくなんかこう、いろいろ、まあ、なんかブルーっていうか、その、なんていうか、気持ちが純粋に、単純に落ち込むとかじゃなくて、やっぱいろいろ考える、その年末も近づいてきて、ああ、もう今年も終わりか、みたいな感じのところから、なんかこう、己の内側で何か考えるみたいな時期なんでしょうね。まあ毎年結構そういう時期ではあるんですけれども、自分の中ではバイオリズム的にね。ただなんかこう、イベントとしてはですね、本当に楽しいイベントがたくさんあって、まあそういったものに触れて、まあ、あ楽しいなって純粋に思いながら、改めてまたそこで、ああ、なんか、こう、いろいろ考えることもあり、みたいな感じで、まあ、そういう、なんかこう、なんていうかね、まあ、いつもはもう、チャランポランと過ごしてますけれども、まあ、なんていうか、まあ、性に合わず、なんか考えたりとかもする感じなのかな、っていう 秋でございますね。ただまあ、本当にね、11月24日月曜日祝日はですね、まあそういった皆さんももしかしたら考えたりとかすることもあるかもしれないんですけど、ぜひともですね、この日だけはもう僕もね、この日だけはね、何も考えずにというとちょっと語弊ありますけれども、まあ変な話、もう楽しむことだけをもう念頭においてですね、やりたいなと、思ってます。なので、僕らは最高に楽しい、自分らも楽しく、皆さんも楽しんでいただける、ライブやりますんで、皆様もですね、ぜひとも、楽しみに行くという気持ちのみを持ってですね、来ていただけたらなと、思っておりますということで、まあ、本当に来てほしい。もう本当に来てほしいということで、まあ、かなり面白い感じになると思います。まあ、ちょこちょこね、笹山さんと打ち合わせとかもやってるんですけれども、まあ、なんか、どういう感じに、まあ、プログラム的にね、まあ、どういう感じにしようかなっていうこととか、まあ、その、時間割みたいなね、タイムテーブル的にどうしようかなとかいろいろ考えてるんですけど、まあ、結構、まあ、個人的には、なんか、まあ、そういったところが詰まっていけばいくほど、ああ、すごいいい、ライブになると思うっていう確信がちょっとね、どんどん芽生えてくる感じで、まあもちろん当日まではワクワクあり、不安あり、まあ期待とかもいろいろ入り混じった状態になると思いますよ。緊張もね含め、なりますけれども、まあ本当に楽しいイベントにしたいなと、思ってますということで、まあぜひともね来てほしい。本当にもう僕も久々の、前回のトークライブ、ルーズとかやったのが、2012年なんですよ。だから、もう2年ぶりのトークライブですよね。丸2年経ったということで、まあ、そんな経った気持ちが全然ないんですけど、あ、でも2年経ったやなと思って、で、まあ、この、まあ、その2年でね、ちょっと、まあ、パワーアップしたのかどうか、わからないですけども、そういったところも含めてですね、ちょっと楽しみに来ていただければなと、思っておりますということで、まあ、そんなわけでですね、まあ、新崎ストリーム第170回放送、もうそろそろお時間でございますけれども、最後にですね、ライブのインフォメーションちょっとさせていただきたいなと思っております。笹山ライブでございます。11月12日水曜日、こちらは、笹山と大石俊介によるツーマンイベント、素敵な歌会第10回でございます。こちら水曜日で、場所は神戸16ビット、会場19時、開演19時30分となっております。ぜひともお越しください。あと、トークライブの2日前に、11月22日土曜日、笹山定期公演リビングオンザナイト047ということでワンマンライブあります。こちらはですね、こちらも会場は神戸16ビットで、会場19時、開演19時35分となっております。ぜひとも来ていただきたいなと思っております。で、11月24日は、トークライブトリッキーということで、こちらもまあぜひともぜひともという感じでございますね。ということで僕もステージに上がるということで、ぜひともステージに上がった僕を見に来ていただきたいなと、思ってますということで、まあ笹山さんもね、実際そのトークだけでステージに上がるってことはもうまあほとんどないんで、その多分もう2年ぶりじゃないでしょうかね、そのルーズ以来だと思いますんで、まあその辺もですね、ぜひとも見に来ていただきたいなと思っておりますということで、まあそんなわけで。あと、あ、そうです、笹山のですね、新しい、シングルが出てます。これですね、各駅停車、フィーチャリング、週末フィクションズというもので、これはですね、笹山さんと、沢田さんですね、が、新たに始めた、ポッドキャスト番組、各駅停車という番組があるんですけれども、まあ今プレイオープン中で、もうすぐ iTunes ストアとかでも、まあ聞くことができるかな。まあ RSS2.0 の受信フィードを使っていただいたら、どの媒体でも聞いて、購読することができるんですけれども、各駅停車という番組が始まりまして、その、各駅停車のテーマソングということで、各駅停車、フィーチャリング週末フィクションズというのがですね、販売しております。こちらデジタルシングルになってますんで、ぜひとも iTunes ミュージックストアおよび Amazon MP3 の方でお買い求めいただきたいなと思っております。まあ、こちらもですね、本当はなんていうか、まあ、ちょっと笹山の今までのミュージックとはちょっとこう 違うテイストでありながら、まあ、歌詞はですね、なんと沢田沢田さんが、書いている、原詞というんですかね、それとか書いたりとかしていまして、ちょっと面白い、まあ、歌詞もすごく楽しんでいただきますし、まあ、曲もですね、なんて言うんでしょうね、結構これは、通勤の時とかに聞くのすごいいいですね。やっぱ、各駅停車だけに、なんかこう、電車に乗って聞くと、なんかすごいこう、感じが出るというか、あと旅行とか、どっか旅行行く時とかに聞きたいな、みたいな感じもあるし、なんか、日常生活だったら、電車乗ったりとかする時に聞くと、とても雰囲気出るんじゃないかなと思います。まあ、そういった楽曲でございますね。ぜひとも、まあ、視聴もできますんで、よければぜひとも、買ってください。ということで、そんなわけでございまして、新崎インストリーム第170回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださいました皆様、どうもありがとうございました。この番組では皆様からのお便りお待ちしております。あっあって言ったのはなんかね番組ではお便りお待ちしておりますって言ってて、あ、来てたと思って、お便りと思って、すいません。すっかり、なんか170回からちょっと番組の構成をちょっと変えたんですよ。まあ、お聞きいただいたらわかると思うんですけど、よりシームレスに行くということで、オープニングトークっていうのを完全なくして、オープニングトークを本編の、ごっちゃにしたというか、統合した感じになったんですけど、まあ、そういう流れの中、もうちょっとシュッとしようっていう気持ちがすごく強かったんですが、結果シュッとしない結果になるという、この最悪な事態。そんな中ですね、ちょっと、まあ、最後ちょっとお便り読みます。ツイッターのハッシュタグ、新座金でいただいております。こちらですね、いつもさんからいただきました。ありがとうございます。見境がないの新座金ストリーム聞きながら、寝ますということで、そうですね、前回、見境がない、見境がないじゃなくて、境目がないって言いたかったんですけど、見境がないとまさかの言い間違いをしてしまいましたけれども。まあでも確かにその見境がなかったんですよね。オープニングトークだったりとかも何だったりとかもいろいろごちゃごちゃして見境がなくなってたんで、その辺をシュッとしようということで統合したんですけども、結果、まあお便りを読み忘れるとか、まあそういったことになって、結果まあなんていうか見境がない感じになってますけれども、新崎ストリーム聞きながら寝ますということで、まあね、心地よい眠りについていただければもう幸いですね。なんか寝る前に聞いてもらって、心地よい眠りについて、あれどこまで聞いたっけなーなんつって、まあ一回なんつって、まあまあ一回ぐらいのテイストでね、まあ一回ぐらいのテイストで、まあ消すとちょっと寂しいんで、まあいっかと思いながら、ちょっと続きもね、まあ寝る前にだから寝落ちしたら、まあ、そこで止めて、止めてというか、どこまで聞いたか分からなくなってると思うんで、まあ寝落ちしたらもう多分終わってると思うんですよ。だからちょっとも巻き戻して、また寝る前に聞いて、寝落ちして、みたいな感じで繰り返して一週間を過ごしていただいて、まあその頃にまた新しいの配信されるみたいな感じでね、そういうサイクルで、聞いていただければと思いますんで、まあこれからもですね、まあ皆様を心地よい眠りに誘えるようなですね、ポッドキャスト番組、頑張っていきたいと思います。ということで、まあ僕の声が、どこまで、心地よい眠りなのかどうか分かりませんけれどもですね、まあそういったいただけるのであればすごい光栄なことですので、これからもですね、皆様の一週間、不眠症に悩まされている方も、新崎インストリームを聞いたら眠れるようになりました、ありがとう新崎インストリームみたいな感じで、思っていただけるようなですね、心地よい、番組、作っていただきまあ、まあ、こういう感じ、心地よくないと思うんですけどね。人が噛む感じっていうのはね。ただ、まあ、まあ、作っていきたいなと思っておりますので、これからもどうかよろしくお願いいたします。ということでございまして、じゃあ、またですね。いつもさんありがとうございました。途中やった。だから、こういうことなんですよ。なんかね、もうこういうことなんですよ。もうね、悔い改めようということですけれども、お便り募集してます。サイトの方にありますメールフォーム、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきますと、メールフォーム開きますので、そちらから、ラジオネーム、件名、メッセージと入れていただきまして、お便り送っていただきたいなと思っております。あとは、ツイッターの方でコメントもお待ちしております。コメントの方は、ハッシュタグ、新座金、ハッシュタグ新座金、シャープ SHINZAKIN、シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイッターの方で投稿していただきますと、番組の方でお読みさせていただきますので、皆様のお便りどしどし募集しております。次からはちゃんと忘れないように読みたいと思います。ということで、 ということで、ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。それではまた第171回放送にお会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それではまた次回、さよなら。にしし死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操る人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とてもよりない、その理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない形があるなら、ほんの少しだけわかるわ。弾丸よりも速い人形、引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをしたその日に止まる。